11ページから20ページ、情報ボックス、募集、ご案内、催し講座、市外局番は048です。直通番号一覧は、ページ右上角の QR コードをご確認ください。市役所開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。休日、土曜、日曜、祝日、年末年始。以上の内容で、情報ボックスページ、見開き右側、各ページ上の欄外に横書きで掲載されています。広告15件は、情報ボックス最終ページにまとめて読みます。募集、総合計画審議会委員、資格、市内在住在勤の18歳以上の方、すでに市の他の審議会等で委員をされている方は除きます。人数3人、申し込み多数の場合、公開抽選で決定。任用期間、7月から令和8年3月ごろ。会議開催回数、各年度内で5回程度、1回約2時間。報酬、会議1回につき、日額報酬8000円。費用弁償、2400円。申し込み方法、6月15日木曜午後5時必着までに、公募委員申し込み書に必要事項を記入し、郵送、朝霞市役所宛て、ファックス、メールまたは持参。申し込み書は窓口で配布しているほか、市ホームページでダウンロードできます。QR コードが中央に掲載されています。申し込み問い合わせ、政策企画課、電話463-3089、ファクス467-0770、メール、sei-saku_kikaku@city.asaka.lg.jp 会計年度任用職員、特別支援学級補助員、人数若干名、任用期間、勤務開始日から令和6年3月31日、勤務内容、特別支援学級児童生徒の支援、特別支援学級担任の補助など、勤務日時、月曜から金曜、午前8時30分から午後4時30分のうち3時間、時間帯は学校の状況による。勤務場所、市内小中学校、報酬、時給1080円。申し込み方法、申し込み書と履歴書、市ホームページでダウンロード、または窓口で配布、を郵送、朝霞市役所宛て、または持参。QR コードが下段中ほどに掲載されています。選考方法、履歴書及び面接。申し込み問い合わせ、教育指導課、電話463-2884。住宅、土地統計調査、調査員。資格、原則として20歳以上で責任を持って調査遂行できる方。税務、警察、選挙に直接関係のある方を除く。活動期間、8月下旬から10月下旬。活動内容、説明会への参加、リーフレットの配布、調査世帯への訪問、調査票の配布、調査票の回収、調査票等の検査提出等。報酬、6万5千円程度。担当件数により増減があります。右上に QR コードがあります。申し込み問い合わせ、市政情報課、電話463-3163。8020、良い歯のコンクール。対象、市内在住の令和5年4月1日に80歳以上で自分の歯が20本以上ある健康な方で、当コンクールで表彰歴のない方。人数若干名。申し込み方法、6月28日水曜までに電話または窓口で。 選考方法、7月13日木曜の選考会で審査。申し込み、健康づくり課、電話 465-8611。問い合わせ、朝霞地区歯科医師会、電話 465-2244。第75回全国植樹祭のシンボルマーク。内容、大会テーマの人、森、川、つなげ未来へ、彩の国等を踏まえ、デザインしたシンボルマーク。申し込み方法、応募要領を確認し、6月23日金曜までに、応募フォームまたは郵送。郵便番号330-9301、さいたま市浦和区高砂3-15-1で。詳しくは、第75回全国植樹祭ホームページをご確認ください。右下に QR コードが掲載されています。申し込み問い合わせ、県全国植樹祭推進課、電話 830-4306。 12ページ。都市計画案の縦覧。各計画案の詳細はお問い合わせください。朝霞都市計画の変更案。縦覧。対象計画。道路。3号、2号、10号、四季和光線。縦覧期間。6月20日火曜から7月4日火曜。午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜を除く。縦覧場所。朝霞県土整備事務所。朝霞市まちづくり推進課。四季市都市計画課。意見書の提出。提出できる方。市内在住の方、または利害関係人。提出された意見に対する個別の回答はしません。提出方法。縦覧場所にある意見書に必要事項を記入し、7月4日火曜出着までに郵送。朝霞市役所。朝霞市まちづくり推進課宛。または持参。提出先。埼玉県都市計画課。朝霞県土整備事務所。朝霞市まちづくり推進課。四季市都市計画課。埼玉県電子申請届出サービスでの提出も可。問い合わせ、埼玉県都市計画課、電話 830-5343、 まちづくり推進課、電話 463-2518。 朝霞都市計画生産緑地地区の変更案。縦覧期間、6月16日金曜から29日木曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜を除く。縦覧場所、緑公園課。意見を提出できる方、市内在住の方、または利害関係人。提出された意見に対する個別の回答はしません。意見提出方法、縦覧場所にある意見書に必要事項を記入し、6月29日木曜出着までに郵送。朝霞市役所宛、または持参。問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。 障害者支援施設諏訪緑風園。会計年度任用職員。職種、看護師。勤務内容、知的障害者の健康管理、その他看護業務。資格、看護師、準看護師免許。勤務時間、7時間45分、休憩1時間、週3日。報酬、日給 11,860 円から。申し込み期間、6月1日木曜から8日木曜。任用期間、7月1日から令和6年3月31日。選考方法、面接。詳しくはホームページをご確認いただくかお問い合わせください。右上に QR コードがあります。申し込み問い合わせ。障害者支援施設諏訪緑風園。電話 461-3028。 令和6年度朝霞準看護学校 準看護師課程。資格、中学もしくは中等教育学校前期課程を修了した者以上の女子。学校説明会、日時、1、6月24日土曜、2、7月15日土曜、3、8月19日土曜、各回午前10時30分から1時間程度。申し込み方法、朝霞準看護学校ホームページで。詳しくは、朝霞準看護学校ホームページをご確認ください。集団右端に QR コードが掲載されています。申し込み問い合わせ、朝霞準看護学校、電話461-5051。朝霞市で働いてみませんか？朝霞市では、事務補助や保育、小中学校の教科支援員など、様々な業務で会計年度任用職員等の方が活躍しています。随時募集を行っていますので、興味のある方は市ホームページ、職員採用をご確認ください。右下に QR コードがあります。町色。広報朝霞や市の情報がスマートフォン等でも見られます。問い合わせ、シティプロモーション課、電話463-3059。下段中央に QR コードが掲載されています。
13ページ、ご案内。彩の国ふれあいピック。障害者の多様なスポーツ活動への参加機会拡大を図ることを目的に、年2回、春、秋、開催されます。彩の国ふれあいピック秋季大会。開催日、9月24日日曜。詳しくは、市ホームページをご確認ください。ページ上段中央に QR コードがあります。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599。子育て世帯、生活支援、特別給付金、支給額、児童一人当たり一律5万円、対象、一人親世帯分、丸1、令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方、丸2、公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方、丸3、令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変している。児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方。ページ中ほど QR コードがあります。一人親世帯以外分、丸4、令和4年度、子育て世帯、生活支援、特別給付金、一人親世帯以外分を受給した方。丸5、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童、障害児の場合20歳未満を養育する父母等であって、令和5年1月以降の家計が急変している住民税非課税相当の収入の方。丸2、丸3、丸5の方は申請が必要です。詳しくは、市ホームページをご確認ください。ページ下段中央に QR コードがあります。申し込み問い合わせ子ども未来課。電話463-2834。ペットボトルの分け方、出し方にご注意ください。皆さんの一手間でリサイクルがスムーズに進みます。ぜひご協力ください。袋に入れられたペットボトルは収集時に破いて積み込んでいます。袋に入れず、分別ネットや分別カゴに直接入れてください。ネットやカゴが足りない場合は、クリーンセンターで無料配布しています。キャップ、ラベルが分別されていないペットボトルは、収集後に手作業で取り除いていて、大変な時間とコストがかかっています。必ず外して、プラスチック資源として出してください。ペットボトルは、中を軽く洗って、潰さずそのまま出してください。 ページ上段右端 QR コードがあります。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター、電話456-1593。防災行政無線の試験放送を行います。次の放送が市内に設置されている防災行政無線のスピーカーから流れます。また、市の防災ラジオからも同様に放送されます。J アラート。日時、6月7日水曜、午前11時ごろ、緊急地震速報。日時、6月15日木曜、午前10時ごろ、問い合わせ、危機管理室。電話、463-1788。電力、ガス、食料品等、価格高騰重点支援給付金。対象、令和5年度、住民税、非課税世帯など、7月下旬頃に対象の方にご案内を送付予定。支給額、3万円。6月の定例会で決まり次第お知らせします。問い合わせ、朝霞市、電力、ガス、食料品等、価格高騰重点支援給付金プロジェクトチーム。電話463-1111。14ページ。特別障害給付金制度。対象。次の丸1または丸2に該当する方で、国民年金に任意加入しなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級に該当する方。丸1、平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生。丸2、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金共済組合等の加入者の配偶者。障害年金を受給中の方は対象外。65歳に達する日の前日までに該当された方に限る。支給額、令和5年度、月額、1級 53,650 円、2級 42,920 円。問い合わせ、保険年金課、電話463-0284。マイナポイントの申し込み期限が9月30日土曜までに延長されました。対象、マイナンバーカードの交付申請を令和5年2月末までに行った方、以前からお持ちの方を含む。申し込み方法、スマートフォン、パソコン、要カードリーダー等を使用し、オンラインで申請。ポイント受け取り先、キャンペーンに参加しているキャッシュレス決済サービス。申し込み後のチャージ等の期限も原則9月末までですが、キャッシュレス決済サービスによって異なります。詳しくは各キャッシュレス決済サービスのホームページ等をご確認ください。マイナポイント申し込み支援窓口。申し込みに必要な機器をお持ちでない方のために、市役所に申し込み支援窓口を設置しています。受付時間、午前8時30分から午後5時。休日を除く、6月8日木曜まで、市役所5階501会議室、6月9日金曜から、市役所4階401会議室、事前に必要な書類など、詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、政策企画課、電話463-3089。ページ下段、中央に QR コードがあります。6月4日から10日は危険物安全週間です。医師つなぐ、連携プレーで事故を防ぐ。消毒用アルコールでの火災を防ぐポイント。アルコールは可燃性蒸気が発生しやすく、引火しやすいため、火災予防に留意する必要があります。以下の注意事項を守り、安全に使用しましょう。火器の近くでは使用しない。直射日光や高温になる場所に保管しない。室内の消毒や容器詰め替えの際は十分な換気を行う。セルフスタンドでの事故を防ぐポイント。スタンド内は安全な速度で走行し、 交代時は周囲の安全確認を必ず行いましょう。また、以下の注意事項を守り、事故を防ぎましょう。車のエンジンをかけたまま給油しない。給油前に静電気除去シートに触れる。給油ノズルを確実に差し込み、自動的に給油が止まったらそれ以上給油しない。セルフスタンドでは利用客が自らガソリンを容器に詰め替えない。燃料キャップを確実に閉める。問い合わせ、埼玉県南西部消防局予防課。電話460-0121。電車利用時の交通ルールとマナーを守りましょう。全国的に自転車利用者の交通ルールやマナー違反による事故が多く発生しています。自転車を運転する際は、歩行者優先やヘルメットの着用など、自転車安全利用五則を守り、交通事故の防止に努めましょう。自転車安全利用五則。1、車道が原則、左側通行、歩道は例外、歩行者優先。2、交差点では、信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。問い合わせ、まちづくり推進課。電話、463-1514。
15ページ。6月1日から7日は水道週間です。水道水、安心安全、これからも。食中毒や感染症予防には、水道水での手洗いやうがいがとても有効です。市では、国で定めた基準に従い、安全な水を供給しています。水は無駄なく大切に使いましょう。問い合わせ、上下水道総務課、電話462-3366。人権擁護委員が就任しました。栗山昇さんの退任に伴い、後任として4月1日付で須山則正さんに人権擁護委員をお務めいただくことになりました。任期は令和8年3月までの3年間です。問い合わせ、人権庶務課、電話463-1738、須山さんの顔写真があります。所得超過により、児童手当が支給対象外の方へ、令和5年6月から令和6年5月分の児童手当は、令和5年度、令和4年中の所得額で判定します。申請時期、令和5年度の所得額がわかるもの、市民税、県民税納税通知書、給与所得等にかかる市民税、県民税特別徴収税額通知書、課税所得証明書などを受け取った日の翌日から15日以内。受給対象、市内に住民登録があり、中学校終了前のお子さんを養育している方。申請場所、子ども未来課、総合窓口課、内間木支所、各出張所。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。申し込み、問い合わせ、子ども未来課、電話463-2834。ページ中央、中段やや下側に QR コードがあります。学校施設を貸し出します。市内小中学校の学校施設を地域の皆さんの使用日時、場所、用途などに応じ、教育活動の支障とならない範囲で貸し出しを行っています。ご希望の方は各学校へ申請してください。問い合わせ、教育管理課、電話463-0793。虐待かな？児童虐待、疑いを含むを発見した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、通話料無料。ご受賞おめでとうございます。春の叙勲、追放小受賞、防衛功労、 河野高美さん、72歳、元陸上自衛隊航空学校第一教育部長、郵政事業功労、西川悟さん、70歳、元武蔵野郵便局長、瑞宝商工省、教育功労、土井重和さん、77歳、元公立中学校長、教育功労、三田豊さん、74歳、元公立中学校長、危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱省、防衛功労、小林薫さん、71歳、元準陸尉、防衛功労、深沢正人さん、61歳、元三等陸尉、防衛功労、渡辺博さん、61歳、元三等陸尉。夕焼けチャイムの放送時間が変わります。6月1日木曜から8月31日木曜は午後5時30分の放送になります。問い合わせ、教育指導課、電話 463-2884。16ページ。夢パレス臨時休館のお知らせ。6月19日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館、電話 466-2525。蚊を介する感染症の予防、対策。これから蚊が発生する季節を迎えます。ウイルス等の病原体に感染した人や動物の血を吸った蚊に刺されることで、様々な感染症にかかる恐れがあります。住まいの周囲に蚊を増やさないようにしましょう。蚊は植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き缶に溜まった雨水など小さな水たまりで発生するので、日頃から住まいの周囲の水たまりをなくすように心がけましょう。蚊に刺されないようにしましょう。屋外の蚊が多くいる場所では、できるだけ肌を露出せず、虫除け剤を使用するなど、蚊に刺されない対策をしましょう。問い合わせ、健康づくり課、電話 465-8611。消費生活センターだより、ボリューム88。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話 463-1111。月曜から金曜日、祝日を除く午前10時から正午、午後1時から4時。副業で稼げる、どころか高額支払いになる副業サイトに注意。相談事例。事例1。ネットで副業無料と検索し、ランキング上位のサイトに登録した。業者から直接メッセージが送られてきて、2万円の電子ガイドブックを勧められ購入した。内容は FX 投資の運用マニュアルのようだが、読んでもわからないと思っているところに、業者から電話があり、FX 自動売買アプリと運用サポートなど、計100万円の契約を勧められた。お金がないと言ったが、消費者金融で借りるよう指南され、断り切れずに借りて支払ってしまった。儲けはなく借金が残った。事例2、SNS の相談に乗るだけで稼げる副業の広告に興味を持ち、サイトに登録した。メールで悩みを聞き、報酬をもらおうとすると、振り込みの手数料などとして、サイト内のポイントを何度も買わされる。しかし、一向に報酬がもらえない。解説、簡単に儲かる副業といった SNS の広告や、自ら検索したことをきっかけに、副業サイトに登録したところ、金銭を得るどころか、高額な商品やサービス等の購入を迫られ、支払いをしてしまったという相談が寄せられています。契約、購入時に、借金を促された、 当を紹介するよう催促された。解約、返金を求めようにも、SNS での連絡先しか把握しておらず、連絡が取れなくなってしまった。業者に身分証明書の画像やクレジットカードの情報を渡してしまって不安だ、などのトラブルも起きています。また、被害を回復しようと相談機関をネットで検索した中から選んで相談したが、高額な請求をされたという二次的なトラブルもあります。消費者へのアドバイス。1、誰でも簡単に必ず儲かる副業はありません。2、サイト登録や業者とコンタクトを取る前に、企業情報や評判を確認し、少しでも不審に感じたら、登録や連絡することはやめましょう。3、口頭でも契約は成立します。トラブルの元になるので、安易に、いいですね、などの返答はやめましょう。4、トラブルに遭った場合は、すぐに消費生活センターに相談しましょう。クーリングオフが可能な場合があります。
17ページ。6月は環境月間。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。6月5日は環境の日。6月は環境月間です。この機会に環境について考えたり、私たち一人一人ができる身近な行動に取り組んでみましょう。ゴミはルールに従って分別し、生ゴミはよく水切りをしましょう。買い物をするときはエコバッグを利用しましょう。買い替え時は LED 照明や省エネ型の家電製品などを検討しましょう。自宅や事業所などに太陽光発電システム、燃料電池、蓄電池システムなど再生可能エネルギー設備の導入を検討しましょう。犬のお散歩マナーを守りましょう。食品ロス削減のため、お店で手前にある販売期限の迫った食品を購入する手前取りをしましょう。出かけるときは自動車に乗らずに、徒歩、自転車、電車、バスを利用しましょう。川をきれいにするため、家庭からの排水を減らす工夫、きれいにする工夫をしましょう。例、お風呂の残り水を洗濯に再利用する。油汚れなどは紙で拭いてから洗う。河川や水路、側溝に塗料や油、農薬など汚れた水は絶対に流さない。省エネ、省エネ、設備設置費補助制度をご活用ください。住宅用太陽光発電システム、低地用リチウムイオン蓄電池、家庭用燃料電池、雨水貯留槽、ヘムズ、V2H。対象となる条件等、詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。ページ中段右端に QR コードがあります。日本手話情報コーナー、ナンバー81。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファクス 463-1025。ページ中段右端に YouTube 朝霞社協公式チャンネルの QR コードがあります。曜日を覚えよう。曜日の手話を説明する5枚の写真があります。月曜日、人差し指と親指をつけ、離しながら下げます。火曜日、人差し指を口につけ、手を広げながらひねり上げます。水曜日、手のひらを上に向け、揺らしながら横に動かします。18ページ、私たちができること、障害者差別解消法。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。ナンバー71、補助犬について知ろう、3。聴導犬、音が聞こえない、聞こえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせます。ドアのチャイム、ファクスの着信音、赤ちゃんの泣き声、夜間が沸騰する音などを聞き分けて教えます。聴導犬と書かれた表示をつけています。聞こえない、聞
こえにくいは、その人の見た目だけではわかりません。でも、聴導犬を連れていれば、耳が聞こえないことを周りの人に知ってもらいやすくなります。聴導犬は、耳に障害のある人の目印になるという大事な役割もしています。朝霞市の外国人住民、問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2645、メール、tiikai_sien@city.asaka.lg.jp。 朝霞市では4000人を超える外国人住民が暮らしています。みんなで気持ちよく暮らせる地域を作るためには、お互いの文化や習慣の違いを理解し合うことが大切です。今回は朝霞市内における外国人住民の状況について、人口の推移などを紹介します。朝霞市外国人住民数の推移の棒グラフが掲載されています。縦軸人数、横軸年で表されています。平成28年、2923人。平成29年、3233人。平成30年、3606人。令和1年、3832人。令和2年、4137人。令和3年、4170人。令和4年、3972人。令和5年、4225人。各年、1月1日現在。市内外国人数上位5カ国。令和5年1月1日現在。1位、中国、1491人、35.3%。2位、ベトナム、765人、18.1%。3位、韓国、358人、8.5%。4位、フィリピン、309人、7.3%。5位、ネパール、292人、6.9%。ハラールを知っていますか？イスラム教において、許されたものを意味する言葉で、イスラム教徒は宗教上食べてよいもの、いけないものが細かく定められています。ハラールマークのイラストが掲載されています。このハラールマークがある飲食店では、それらの決まりに適した料理を提供しているため、イスラム教徒の方でも安心して食事をすることができます。イスラム教の宗教人口はキリスト教に次ぐ世界2位となっており、朝霞市でもイスラム教徒が人口の大半を占める国、パキスタン、バングラデシュ、インドネシア等、出身の方が生活しています。このような食に対して厳格なルールがあるイスラム教徒の方が日本に来る際は、食に対する不安を感じることが多いようです。ハラールについて知ることや、ハラール対応の飲食店が増えることも、文化の違いを受け入れて、みんなが気持ちよく暮らす多文化共生の一歩になります。埼玉県都市ボートレース企業団からのお知らせ。協定開催日、6月14日水曜から19日月曜、6月29日木曜から7月3日月曜、会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市ボートレース企業団に加盟しており、企業団からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市ボートレース企業団、電話 823-8711、https://www.boatrace-toda.jp/